Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。豊さん、ありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、いつも楽しい番組をありがとうございます。今日も体に気をつけて頑張ってくださいとのことです。豊さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。サイクルロードさん、ありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます。私は特別老後老人施設で働いています。看護師さんや介護職員の給料は本当に少ないんです。今正社員で介護施設に働いていますが、母が人工透析を受けており、何かとお金が今まで以上に必要になってきます。副業は禁止されているのですが、事情を話すと受け入れてくださいました。副業先でも高齢の私に優しく話しかけてくださいます。何より嬉しいのは名字を呼んでくださることなんです。とても嬉しいですとのことです。本当そうですよね。なんとかさんと呼んでもらえる、それをあれしてって言われるより、まずなんとかさんって呼んでもらえるって嬉しいですよね。まず私を見てくださった、私を認めてくださったという確認をしてくれた、これ挨拶っていうのはそういう意味なんです。あなたを今見てますよ、あなたのそこの立ち位置、そこのあなたがいるところを確認しましたよっていう意味でもあるんですね。サイクルロードさん、貴重なメッセージをありがとうございます。さあ、続いての方です。小前こちかこさん、ありがとうございます。明慶さん、ラジオから声が聞けて嬉しいですとのことです。ありがとうございます。続いての方です。ひでみさん、ありがとうございます。次男の誕生日を迎えました。次男がちっちゃい時に天の橋立に旅行に行った時に、お土産屋さんで次男が自分で選んだヘリコプターのおもちゃが今でも大切に残っております。また近くのスーパーに買い物に行った時に、少し目を離してしまった時に次男は勝手に一人で歩いて、近くのおばあちゃんが見つけてくれてたんですが、次男はパトカーの中で眠っていました。そうですか。しかし、もう本当に親が心配する中でも、のびのびと育ってくれたんですね。そうですか、そうですか。そんなね、子育て時代のことを思い出しながら、ひでみさん、メールをくださいました。ありがとうございます。さあ、続いての方はピッコロさん、ありがとうございます。最近買った服、なんでこんなに毛玉になるのかな、昔の服ってならなかったのになとのことです。そうですね、どうなんですかね。あと、まあ値段にもよりけりなのかなと思います。今はね、便利で通販で買ったりもしますけど、品定めがしにくいですからね。本当そういう意味では、いろんな方の評価も見ながら、やっぱりここのメーカーはいいかなということもね、調べながら買うしかないかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム阿部秀彦さん、ありがとうございます。明慶さん、いつも僧侶で袈裟をかけた姿しか浮かばないんですけれども、とのことです。はい、もちろん私は僧侶ですから、中心はホームです。その時には衣を着るんですね。しかし普通に生きておりますので、家にいる時は今だったらトレーナーにスカートを履いて上からエプロンをしております。そしてちょっと買い物行く時には、そのエプロンをひょいと脱いで帽子をかぶって買い物に行ったりします。ちょっとお出かけの時には、まあお気に入りのワンピースを着たりもするんですよ。はい、誰も気づかれないので、そういう時は嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。太田さん、プレゼントを応募してくださいました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。こまどりさん、いつもありがとうございます。気持ちの良い季節になりました。 サークルの人と近くの、川に行っておにぎりを食べながら心を許して会話できるともはいいものですね。井村さんの小豆は程よい上品さ、甘さに浸っておりましたとのことです。そうですか、本当そうですよね。屋外でゆっくりおにぎりでも食べながらまた小豆はを食べられたんですね。クーラーボックスに出て持っていかれたんでしょうか。いいですね、ありがとうございます。さあ続いての方です。道代さん、おはがきをいただきました。プレゼントの応募を兼ねて、メッセージを書いてくれてます。お墓参りに行ったらなんと外国人の方がたくさんお参りをしてるんです。どんな気持ちで手を合わせておられるんでしょうね。そうですか、なんとこのね、なかなか見ない光景ですけど、でも合唱する心は変わらないんですね。いや感動いたしました、道代さん。私では気づかないことを教えていただきました、ありがとうございます。続いての方です。ラズベリーさん、ありがとうございます。妙計さん、桜が綺麗でした。私は KBS 京都が大好きで心をいつもワクワク、しながら自然に聞いております。20代の私は日々生きていく中でいっぱいいっぱいなところがありましたが、30代になってラジオに出会い、私は自分が幸せでいられるんだなと思っております。妙計さんとの出会いに感謝しておりますとのことです。そうですか、そうですか。これからも KBS 京都をずっと聞いてくださいね。嬉しいです、ありがとうございます。さあ続いての方です。カレンさん、東京よりありがとうございます。また観音様が、横笛を吹いてらっしゃる貴重なはがきですね。おはようございます。季節の変わり目、体調には十分気をつけてくださいね。2月に KBS に突然行って、はがきを渡したところを受け取っていただき、そして番組の中でも紹介してくださってありがとうございます。東大賀寺に行った時に、徳道の光景を見ましたとのことです。その時のお写真をね貼ってくださっております。そうなんですよ、親鸞聖人が9歳でお得度なさったということから、特にお寺の子供さんは9歳で得度をするというケースが多いんですが、当の子供さんはあまり自覚がないみたいで、まあ、親の願望なんですよね。しかし今あの時に親に得度を勧めてよかったと僧侶仲間は言います。なかなか得度をしようと思ってもね、勇気がいりますのでできにくいんですけれども、皆さんもしようと思ったらできるんですよ。お手継ぎのお寺さんにね相談してみてください。カレンさん、いつもありがとうございます。さあ続いての方です。中尾真理さん、ありがとうございます。先ほどね、ご本山で得度とお伝えしましたが、中尾真理さんはいつも東恩願寺の朝のお勤めにお参りをされてるんですね。その中、辛いことが終わりだったんですね。いつもお参りをしてるお仲間を傷つけてしまったと書かれています。でもおはがきを読むとどうも何気なく親切にしてくださったことを、いいよいいよって断ったのが実は相手が傷ついたということなんですね。言葉って難しいですよね。してくださることに対して、あ、いいよって言ったのがこうバサッと切ってしまった、切られてしまった。じゃあ無理してでもお願いしたらいいのか。いや本当に人間関係って難しいですよね。ただ一つだけ残念なのが、せっかく東本願寺でお参りをなさっているんだったら、阿弥陀様のお心になっていただけたらなと思います。人間ですからムカッとくることってあると思うんですよね。その中、目の前に阿弥陀さんがお立ちになっておられる、親鸞聖人のお心は何だろうか。凡夫になりなさい、凡夫になりなさい、私こそ私こそというね、申し訳ないなという気持ちに立てたんなら、やっぱりやるってことはなくなるのかなと思うんですが、ここも人間なんですよね。 マリさん、どうか落ち込まないでください。これも人間なんだなということを感じながら、どうかこれからもお参り続けられてくださいね。いつも気にかけております。さあ、続いての方、お手紙いただきました。はるちゃんばあばさん、ありがとうございます。心を和む放送、いつもありがとうございます。妙計さんのお声を聞くとほっとします。先日孫の入園式があり、井村屋さんのお赤飯のもとで赤飯を炊いてみんなで美味しくいただきました。簡単にできてびっくりです。元気で子ども園に通ってくれることを願っています。妙計さん、これからも私たちにためになるお話を聞かせてください。応援しております、とのことです。はるちゃんばあばさん、お赤飯、井村さんの簡単お赤飯のもとで作ってくださったんですね。ほんと簡単ですからね。普通の、ご飯でもできるし、もち米を半分入れてもできるし、楽しめます。貴重なメッセージをありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム AKB48 の、宮脇さくらかさん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、もしかしたら私、手紙を読んでくれたのをまた聞き逃したかもしれません。スマートフォンがないので確認することができません。私が以前から投稿している内容は持病のせいだと思ってたけど、原因不明で脳の機能が落ちてしまったことが分かりました。そのために今脳トレをするように言われて、大好きなみんなのために今私は脳トレをしています。難しい問題を時間をかけて頑張って解いています。私が感謝していること、それは私を大切に思ってくれる両親、優しい5人のお友達、その他の私の存在を認めてくれる人たちの言葉で、私は今生きております、とのことです。あー、素敵なメッセージを本当にありがとうございました。さあ、ここでKBS 京都ラジオ、川村妙計の心が笑顔になるラジオ、2024年5月公開録音、参加者募集のお知らせです。川村妙計の心が笑顔になるラジオ、番組の公開録音を行います。日時は2024年5月25日土曜日午後2時から行います。所要時間は1時間程度を予定しています。会場は KBS 京都第2スタジオ。応募方法は、ご希望の方、心が笑顔になるラジオ番組宛てにはがきかメールでご応募ください。はがきの場合は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオ、川村妙計の心が笑顔になるラジオ公開録音参加希望係。メールの方は件名に公開録音参加希望と書いて、笑顔をkbs.kyotoまで。はがき、メールの場合とも、代表者の方のお名前、ご住所、電話番号と参加希望人数1名か2名をお書きください。応募締め切りは2024年5月8日水曜日とさせていただきます。定員は20名程度です。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。当選者の方には締め切り後、参加賞をKBS 京都からお送りいたします。5月25日土曜日の公開録音の参加募集のお知らせでした。